あ、全部私お任せでいいんですか。
はい、
はい、いいですか。はい、はい、じゃあ皆さんこんばんは、よろしくお願いします。福岡練習会多分私初めてですよね。ですよね。あのご無沙汰どころかすいません、長い間ありがとうございます。すごいね、あのなんか福岡のイメージって言ったら、もう最近すごく福岡にね何度もあの結構ね短い期間で来ているので、なんか常に皆さんと会ってるようなそんなねそんな感覚がしてて、うん、でまた皆さんもねすごくねこう和やかにお互いねすごく仲良しになっているので、なんかすごいもう入った時から皆さんこうすぐにわーって、何してたこうしてたっていう風にねこうなんか話されてるのがすごく楽しいなと思います。いつもあの江上さん見てるとね、なんか江上さんのイメージ今ねあのねひよこを集めているお母さんのような感じがするんですよあなたこっちこっちこっち、はいこっちこっちこっちってねなんかねそういう風にねこうね集めてるって、なんかそのイメージがねもうね、うん、ひよこをちゃんとみんなをしっかり集めてね、うん、はいこっちおいで、はいこっちおいでって、あなたこっちよっていう風にねこうねすごい愛情を持ってねこうちゃんと指示しているっていうね、うん、なんかそんな感じがして、でその中でねこうなんかみんながすごい安心をしているっていうね、そんな気がします。だからそれこそねもう本当に会ってまだ間もない人たち同士とかいますよね。で長年ね、もちろんあのお互いを知っている方もいらっしゃれば、本当にあの EFT のレベル1から初めて会って、ね、でそれでなんかこう、あみんな知ってる人たちが来る、なんかねすごくねこうみんながこうちゃんとね声かけてくれるっていう、なんかこう安心感があるから、多分ねこうすごくニコニコな、ね、顔で、多分来れてるんじゃないかなというふうに思います。今回ね、まあ、練習会ということで、多分私座っちゃうと誰も見えない、この心この状態で話さないといけないと思うから、うん、一応立ってた方がいいかなという気がするんだけど、うん、まあ、練習会だから、まあ、練習会に持っていくようなテーマをお話ししたらいいなと思ったんだけども、いろいろ先週ちょうどねレベル 1,2 があって、でその時に少しこう時間外にお話ししてた内容が男女の違いについてお話ししてたんですよ。で多分今回、まあ女性が多いっていうのもあって、まあ、男性の方もいますけども、多分興味があるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったので、こういうふうにこの違いがあるっていうことが分かれば、あのコミュニケーションの取り方が全然違ってくるんですよね。でそれとすごい安心感が得られるっていうのと、とそれからそのなんて言うんでしょう、そのあだからそういう行動してるんだっていう怒りを持たなくていいようなことって結構あるんですよね。結構あの女性にしてみれば男性って不思議な生き物だし、男性にしてみれば女性も不思議な生き物だし、何考えてるかわからないっていうのがね結構ありますよね。でそういうのあの結構あの、まあ、日本でももちろんあると思うんですけども、アメリカとか、まあ、英語で、出ている、いろんなその男女の違いについて その報告というかね、まあ、研究とかそういったものも含めて、すごく面白い内容が結構あるので、それを少しねシェアできたらなと思ってます。で練習会なので、あの私の講演会ではないのでぜひね、なんかこうあーって聞きたいことがあるとかね、なんかこう、あじゃあこういう場合はどうなのとかね、そういうのがなんかあったらぜひぜひ、言ってください。そこからまた話がねさらに広がると思いますので、まず一つね面白いなと思ったのが、男女の違いで視界の違いがあるっていうのが知ってますですね。で男性と女性とではもう子どもの頃から見る範囲が違うんですよ。目が見える範囲が違うんですよね。でこれすごく面白いと思ったんですけど、まず男性の方っていうのは直線を見ることが多いんです。だから集中型なんですよね。集中して見る、これ大昔のそれこそ原始時代のところのことを考えてみると、男性っていうのは狩りに行かないといけない、だから遠くの獲物を見つけるっていうのがその細胞の中にあるわけですよね。ですから自然とまっすぐ見てしまうですね。で物事に対して集中する、だから遠くの速いものとかが結構目に入るんですよね。で女性はそうじゃなくて周りを全部見ちゃうんです、ね、全体を見渡す。その代わり割とあの近距離なんですよね。近距離の全体的なところを見渡すというふうに、視界がなってます。ですから女性の場合はいろんなことが気になるんですよ。 とにかく常に何かが気になってしょうがない。友達とこっちと話をしていても全く知らないあっちのテーブルの会話気になるんですよ。なりませんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。違うとこ行ってるんですよね。でなんでそんなこと気にするのって男の人から見れば不思議でならないんだけど、女性にしては当たり前なんですよね。してますよね。で全く例えば道の街の中歩いていても男性の方は自分の目的があってその目的に向かっていくけど、女性はその目的はとりあえずあるけれどもその途中のものも全部目的に入るんですよね。ですね。だから私みたいにいっぱい衝動買いしてしまうんですよね。今回もコストコにタオルペーパーを買いに行く予定が2万5000円分買ってきてしまったっていう。もう本当に衝動買いをしっかり貸して帰ってきた。ちゃんと女性の立場をねしっかり守って帰ってきました。はい、そういうふうにこうね違ってくる。だからよく言われるのが、男性が例えば自分のね、お付き合いをしている人であったり夫であったりもしくはもう本当他の人であっても同じなんですけど、女性が時々その男性に無視されてるっていう気がする時がありますよね。なんか何か例えばテレビを見られているとテレビを集中して見ているからこっちの話聞いてほしいんだけれどもずっとテレビに集中してるんですよ。で女性にしてみればその今言ったその集中型だからその一つのものに集中して見ているっていう感覚ではなくて無視されているっていう感覚になるんです。なぜかというとすごくアメリカのそういう男女の違いをすごく上手に楽しく話しされるアリソン・アームストロングさんという方がいらっしゃるんですけど、その方が言われるのが、女性は、勘違いしているのは男性はひげを生やした女性ですね。こう言っちゃいけない言葉を言ってしまいました。ひげを生やした女性というふうに勘違いしていると。だから私たちが気にしているんだからあなたも気にしているはずでしょっていうふうに思っちゃうんです。でも全く生き物が違うんです。ですね。これが分からないといろいろね、いらない喧嘩をしてしまったり傷ついてしまって勝手に傷ついてるんですよね。結構ね、男性は一つのことだけやるのでテレビを見ていると無視することなんてできないんですよ。無視するって言ったらこれ二つのことを同時にしてないといけないわけだから、一つのことをやるわけだから男性は、だからテレビを見てるだけなんです。本を読んでるだけなんです。今違う何かをやってるだけなんです。別に無視してるわけじゃないんです、ね、でも女性は同時にご飯を作りながらお風呂を沸かして洗濯物を畳んで会話を聞く、これが全部できるんですよです、ね、だから男性もできるはずだと思っちゃうんですよ。で、 できてないっていうのは私を大事に思ってないからでしょうです、ね、私のことそんなに好きだって前は言ってたのに最近そう思ってないでしょ、思っちゃうんですよね。結婚新婚当時の彼はどこ行ってしまったんだろうとか、ね、結構悩んだりとかしますよね。で自分かなっていうふうに悩んだりとかします。でも本質が分かれば、あ、今集中してるんだなっていうのが分かります。で、この同じアリソン・アームストロングの話の中ですごく面白いのが、男性には4つのステージがあると、その成長していく過程というのがあって、生まれた時から、思春期までの間が、1番目のステージ でこの時っていうのは見習いステージらしいんですね。で何の見習いをするかというと、その次のステージの騎士の見習いをしてるんですよ。で騎士っていうのがナイトですね、馬に乗るこのナイトですね。で思春期から、20代後半もしくは30代前半がこの騎士のステージなんです。この過程なんですよね。で今度その次がまた20代後半か30代前半ぐらいから今度は王子様になるんです。でそのステージが、20代前半ぐらいから、普通は30代後半だけど長い人で50代ぐらいまで入る方がいるんです。で今度はその、王子様から今度、次のステージに入っていく時の一つのね、大変な時の こういろいろいろんなことを迷うトンネルに入ったような時期があるんですね。でこのトンネルをようやく抜け出した最後のステージが王様なんです。でほとんどの方が王様になるんだけれども、だけど、時々10人に1人もいないんですけども、長老になる方がいらっしゃるんです。で長老っていうのはどういう存在かというと、もう世の存在とは思えないような、すごいこうね、あの思慮深く、穏やかで常に、こうなんでしょう、もっと長老って言えるようなね、こう頼れるような人になるんですけども、でもほとんどの方が王様になるそうです。で見習いの時期っていうのは、先ほど言ったように剣士の、見習いをしてて、剣士に、憧れている時期なんです。だから一番親が大変な時期なんです。なぜかというと真似をしたいんですよ。もう大人になっている真似をしたいんです。その騎士というその存在の真似をしたいので、結構危なっかしいことをやるんですよね。高いところから飛んだりとか、わざと危ないような行動をしたりとか、そういうのを一生懸命するんです。でこれに対して同じ あのアリソンさんが言われるのが、女性と男性とでは決して、ね、あの男性の方をその見くびってるとかそういうことではなくて、本能的に、どうしても女性っていうのは人類を生み出す役割がある。で女性はどうしても必要なんですよね。でもよく考えてみると、例えば20人ぐらいいる女性の中で男性1人しかいらないんですよですね。その人類を増やしていくっていうことを考えたら、逆だったら困るわけですよね。増えないわけですよね。ですからそういう意味で男性は自分のその存在が、その人類的に見た時に存在がそこまで価値があるとは思ってないところがどこかにあるそうです。ですからあえて危ないことができるそうなんです。冒険もいっぱいできるそうなんです。でそれが本能的にしたいっていう気持ちになるんですね。女性からしてみたら、なんでそんなアホらしいことやってるのとかね、なんでバカがきたことやってるのっていうふうに思うけれども、男性にしてみれば今の自分を精一杯楽しみたい、精一杯何かを作り出したい、そういう思いがあるそうです。女性は割とね現実主義になっていってしまうので、 そんなことやっても何の意味もないよとか、そんなことしても何の価値があるのとか、そういうふうに思ってしまうけども、そうではなくて男性は今生きているその時間をフル活用したい。でフル活用するっていうのは何をしているかというと、何か結果を残したいですね。結論としてこれが出来上がった、もうどんな小さなものでもいいんですよ。何か出来上がったですね。でも女性はそういう出来上がったことよりも、とにかく数多く何かをこなしていかなきゃいけないというふうに思ってしまうんですよね。で男性はもう一つ女性がしないことがあるんですけれども、何もしないという時間を大事にしているんですね。何をしているの、何もしてない、別にっていう、その時間も大事なんです。で何もしてない時間というのは、決してそのぼーっとね、ただ瞑想しているとかそういう時間ではなくて、特に建設的なことをしていない、ね、何か結果を残そうとしている時間ではない、その時間は何もしていない時間、これはこれで大事なんです。でも女性にしてみたら、この時間もったいないと思っちゃうんですよです、ね、あ何もしてないんだったら、じゃあこれ手伝って、何もしてないのにこれ手伝って、いや男性は今何もしてない、これこの時間が大事なんだ、何もしてないんですですね。これが欲しいんですよ。で先ほど言ったその結果を残すっていうことが大事なので、私たちはどちらかというと女性の方は、数多くこなさないといけないというのがあるので、例えば家の中でも先ほど言ったその料理をしながらとか、料理をしながら、洗濯物を畳んだりとか、子どもの世話をしたりとか、明日のことをすでに考えていたりとかってしてるけれども、その中でその男性の方にじゃあそこに何かをしてほしいと思っても、そこが見えてない部分があるんです。さっき言ったその視界の部分ですね、見えてないので教えてあげないといけないんですよ。でそれを教えることを私たち女性は下手になってるんですですね。まだ出会った当時とかお付き合いしている当時って甘え上手だったと思うんです。ねこれしてとか、こんなことしたいなとか、自分がしたいことをもっと上手に言えてたんですよね。でそれがだんだんだんだん一緒に生活したり一緒にいる時間が長くなってくると分かるはずだと思うんですよですね。女性同士分かるからですね。だから女性同士でいろんな話をしたら まとまるんですよね。分かり合うから、ね、男性同士男性同士で分かり合うんですよ。だけど男女は違うので分かり合わないんですよ。言葉に出さないと。例えばプレゼントを何か、記念日とかそれからクリスマスとかそういう時にプレゼントを買う予定があるとしたら、例えば交換するとかするにしても、女性は上手にいろいろ調べるんですよね。最近何を好んでいるかなとか、例えば、今どんなことが好きなの、どんなことに興味あるのって普通に会話のように考えて、ね、こう会話してるんだけど、実は、そこに返ってくる返事、男性の返事を聞きながら、分かった、じゃあそれ買ってあげよう、じゃあそれがいいかな、でそのつもりで女性も最近、ね、私にこんなことに興味あるの、こんなものが、ね、好きになったの、あのね誰々さんも、ね、こんなもの持てたからいいなと思ったの、ヒントいっぱい出すんだけど男性は分かんないんですよ。それが何のためのヒントなのか、ああそうなんだって話を受け入れてるだけなんですよね。だからここが違うっていうことに気づかないといけないんですよね。で結論から言うと、どっちもお互いを喜ばせたいという気持ちはあるんですよ。ですね、男性の方も女性を喜ばせたいと思っているし、女性もね、喜んでもらいたいっていう、ね、思いでいろんなことをしたりとかしますよね。でもそこのコミュニケーションがうまくいかない分、いろんな問題が起きていってしまう。だからお互いの、ね、男性は女性の、見方がこんな見方なんだということが分かり、女性も、あ、男性とはこういう、ものの見方をするんだっていうのが分かれば、そこで争いが起きずに、それが自然なんだっていうのが、分かるようになると思います。ちなみに皆さんの中でこんな時はどうなんだろうっていうのが何かあります？はい、
あの今の話聞いてですね、私あのどなたがおっしゃってる、男性はね物を探すのが下手なんですよね。
あ、
思いません？
え、ね、はいはい、
そう、まさにこう見てるんですね。
あ、
ここにあるのが、うん、え、どうしてわからんとって、その話聞いてすごく納得い
く。ああ、なるほどね。
下手なんだって、できないんだっていう
もの探すのがね、はいはい、
それあるんですね。
そうですよね。で逆に利点がすごくあって、これもねアリソンさんの、講演の中で言ってて、すごい、あ、そうだなと思ったのが、あの運転をする時の違い、男女の違いがありますよね。で女性は男性に運転任せると怖いでしょですね。今言ったその視界があるからなんですよ。男性は遠くのちゃんとしたその集中したところが見えるので、ここに隙間がある、入れると思うんですよ。入れて、それも安全に入れると分かってるんですよですね。あ、ここだ、あ、次は あそこだっていうふうにちゃんと切り替えがしっかりと、自分の目的がしっかりしてるから分かるんですよね。女性はこれが全部あるから、あ、こっち行ったら、あ、あの車やってくるとかね、あ、こっち、あ、そっち行ったら、いや、じゃあ違うっていう風に、いろんなね、みんなの行動が見えるから怖いんですよ。なんで見えてないの、あの車がっていう風に思って喧嘩するんですよね、結構ね、運転に対してですよね。ここが大きく違うんですよですね。でももう一つね、男性のすごく便利なところが、あの同じ男性のいい男性悪い男性を見分ける素質があるんですですね。でもちろんあの中には、女性も 見抜けたりとかするところがあるんですけど、女性は割とあの、どちらかというと女性はこう全員を受け入れよう、自分も受け入れられたいっていう気持ちがあるんですね。男性はそうでもないんですよね。だからあの、まあ、男性を猫型で女性を犬型と思ったらいいと思うんですけども、みんなを一緒にね、みんなと仲良くなりたいんです。で女性は合わせるんです、周りにすごく合わせていくので、見えないんです、人のいいとこ悪いところが意外とですね。みんないい人に見えたり、何かでちょっと裏切られたりするとみんなが悪い人に見えたり、そういうふうにこう、もうどちらかというとその人というよりも全体を見てしまうところがあるんですけど、男性は集中できるので一人ずつちゃんと見ていくことができるんですよね。でそれが 見ることができるので、レーダーとしてすごく役立つんですよ。だから この人はどういう人かなって初めてに会った人とか 2,3 回会ってこれから、どういうお付き合いをしていきたいかっていうのをねちょっと迷ってる時は男性連れて行ったらいいんです。どんな人かちょっとね意見聞かせて。だから女性の判断は鈍っていても男性はさっと分かることがあるんです。そういうふうにねこう上手にお互いの素質を、ね、こう引き立てながら、お付き合いしていくとすごくねいいものが生まれてきます。で最近ここにいらっしゃる男性の方がっていうことではなくてちょっと全体的にちょっと見渡した時にちょっと気づいたことが一つあって、基本的に同じ人種、例えば国柄ですね同士で結婚することが多いんですよね。基本的にで、他の国とかも割とその自分の国の、例えば女性というのはその自分 の, その遺伝子をそこで守りたいっていう本能があるのでそこで、男性を選ぶっていうことが多いんだけども、一つそういう、その遺伝子を研究されている方がおっしゃってたのは、日本の女性は意外と外に目を向けることが多いと。自分の国だけじゃなくて、でそれはなぜかというと少しずつ男性が女性っぽくなってきてると。そうすると女性っていうのは本能的にやっぱり強い子孫を残したいっていう思いがあるから男性らしい男性を求めるところがある。でも日本の場合じゃあなぜ男性はちょっと女っぽくっていうかねその女性的になってきてるのかというと女性が男っぽくなってきてるんですよね。ですよね。だから逆転し出してるんですよ。でもこれは本質じゃないので、女性の本質ではないので結論的には不満が私たちの中にあるんですよ。ですね。強くはなってます。確かにね、いろんなことができるようになっている、自立もできるようになっている、でも本質は違うのでやっぱり不満があるですね。表の方ではいかにも強い女性であることを見せたり、私何でもできるのよって言ってみたり、そんなの手伝わなくていいよってこう、ね、逆に意地になって言ってみたりですることあるけど、でも本能的にはやっぱり女性だから甘えたい任せたいっていう思いがありますよね。でもだんだんそれが言えなくなってしまう。さっき言った分かるでしょっていうのところの期待感ももちろんあるわけですよね。そうなってくると男性もだんだん分からなくなって今度私たちに合わせてくるんですよね。でやっぱバランスが必要なので男性が女性っぽく女性が男性っぽく変わっていくんですよね。でも思想を残すという上ではやっぱ本能的に強いものを残したいと思うからじわじわと外に目がいってしまうというところが残念ながらあります。だからもう一つその女性としてこれも先週ね少しだけお話ししてたんですけど、私たち女性は自分の女性らしさとはどういうものなのかなっていうのをね、こう考えていくっていうのがすごく大事です。先ほど言った、男性が王子様から王様に変化していく時期っていうのがトンネルの時期っていうのがあるってお話ししましたけども、この時期っていうのは結構本人にとってみたらきつい時期なんですよね。混乱していて今まで王子様としてこういろいろ計画をしてきたもの、自分がね人生とはこういうものなんだっていうのをねある程度こう考えて一生懸命やってきたものが結果的にどうなったのかな、自分の中でどのように、形になったのかなっていうのを思い悩む時期だから、こういう時に、女性が私を見てって言ってもちょっと無理なとこがあるんですよね。で女性はそこでいや私のことを愛してるんだったらちゃんと見るでしょって思うけども、この時期は変化をしている時期のために本人の意思とは関係なく何もできないんですよ。自分のことで精一杯の時期なんです。でこれを乗り越えてこの時期が6ヶ月から3年ぐらいかかるって言われています。この時期を乗り越えた時に王様にとして誕生するんです。で自分がもうこれでいいんだ、この生き方でいいんだっていうのが分かってきます。結構この時に頑固になって出来上がってくる人たちも中にはいますけれども、でも自分っていう存在が分かってくるステージになるんですね。でこの時のために王様にはやっぱり女王様が必要なんですよ。だから私たちは女王様になる準備をするっていうのが大事になってきます。 じゃあ女王様とはどういう人かっていうと、女王様って支持して回ってませんよね。いつもテレビとかドラマとか映画とか見ても、女王様ってちゃんと椅子に座ってデンとしてますよね。そういう存在なんです、ですね、自分のそばにデンとして座っていてくれる人が王様としては必要なんです。でそのために女王様は何ができるかって言ったら、その間に受け入れ上手になることなんです。女王様っていうのはもちろん自分の椅子から自分の大切な人たちをしっかりと見ていくことができる。でも忘れてはいけないのは、まずは自分を大事にするですね。自分を大事にした時に初めて余裕を持ってデンと座ることができます。王様もそうですよね。自分、男性っていうのは本能的にまずは自分を大事にしようとします。そしてそれができた時に女性を大事にしたいと思うんです。だから例えば、そうですね、王子様、剣士から王子様時期のあたりで、例えば結婚を考えている、女性の方は結婚を考えているけど男性がなかなか踏み出せないという時は、まだ養う準備ができていない、まだそのこの人を大事にしていく準備ができてないっていうのが本能的にあるんですね。女性はそんなことどうでもいい、私も稼いでるからって思うけれども、男性はいや私が稼いで養う人なんだ。いくら時代が変わったかって言っても、やっぱりそれが本能的にあるので、それができるのをできるまで自分っていうものがしっかりできるのを、待ってる時期なんですよね。ですからそういうところがあるんだ、本能的にあるんだというのが分かれば、女性は傷つかずに済むと思いま す, です、ね、つい女性同士の気持ちで男性を見てしまうと、いや分かるはずだ、私を好きだったらこれくらいできるはずだっていうふうについ思ってしまうっていう部分があるけども、生理的にできない部分っていうのがあるっていうのを理解してあげると、本当にいい、すごく関係になれると思います。決してね、恋愛だけじゃなくて、やっぱりその家族間とか、これは夫だけじゃなくて、例えば息子がいれば息子に対してもやはりこれは、すごくいい勉強になると思いますので、皆さん読んだことがない方はジョン・グレイさんの本ぜひぜひおすすめです。一番有名な本だったらベストパートナーになるためにっていうのがありますけども、男女の違いっていうのがすごく書かれてありますので、恋愛も面ももちろん大きく書かれてあるけども、それだけじゃなくて、例えばビジネスのパートナーとか、それから自分のお父さんとの付き合い方とか振り返ってみたら、だからお父さんあんな行動してたんだって、私じゃなかったんだっていうことにね、逆に気づかされるっていう部分がすごくありますので、ぜひぜひ、それぞれのね、本能的な部分ですね。女性は悩んでる時はわーって話したい、全部出し切ってしまいたいと思うけど、男性は秘めて自分で解決、中で解決したい。だから話してよって言って一生懸命言っても出てこない言葉が、ね、なんか隠してるんだろうってつい思ってしまうのが女性だけども、そうじゃなくて自分の中でちゃんと整理をしてから出したいっていう思いがあります。だからこういう違いなどがね、すごく分かりやすく、そして楽しく書かれてありますので、ぜひぜひ、読んでいただけたらと思います。他に何か気づいたこととか何かありますか？みんな万全状態でそんなわけないでしょうというのが入りましたでもね、一つだけ EFT に話、 EFT と引き寄せの法則にちょっと話を持っていきたいんですけど、ついね、相手がっていうふうに思ってしまうところが誰でもあります。これ男女問わず、ありますよね。相手がこんな行動をした、こんな言葉を言った、でそこでやはりもうこれはレベル1からもお話ししているので皆さんご存知ですけれども、全ては自分から始まるということをね、やはり忘れちゃいけないというのがあります。ついすごくこう親しい間柄になったり家族だったりすると、期待感というのが、分かってもらいたいというね、分かってくれるだろうというね、期待感というのがありますけれども、そこの期待感はもちろん大事だけども、そうじゃなくて自分がどうなのかなっていうのに目線を置き換えるっていうのがすごく大切です。常に私たちはね、よく話をしますけども、目がね、どうしてもここにあるのでね、自分の頭の中に埋め込まれているので外しか見えないけれども、でもそれをくるっと自分を見る、 ですね。自分を見て、そして自分の内面はどんな状態なのかな。自分の内面が変わることで、さらにね、いいものが出てきます。今日はそういう話、まあ、ちょうどね、そういう今お話ししているので、気づいた、私が今日気づいたことなんですけど、ホテルに、着いて、そして、駐車場に車を入れていった時に、そこの、駐車場の、管理をされている方が、私が荷物がいくつかあったので、持って行ってあげますよって言ってくださったんですよね。つい強い私は、あ、大丈夫です、私できますからって言ったんですよね。でそれをもう一押ししてくださったんですよ。いやもういいですよ、私が持って行ってあげますからって言って、でコロコロだけじゃなくてあと2つあったので、重いのもあるでしょ、じゃあこれ持ちますからって言われて、もう一回いいですよって言おうかなと思ったら、いやここで女性らしくありがとうございますって言ったら、ニコニコして持って行ってくれましたですね。やっぱりここが男性はしてあげたいっていう本能的に思っている部分、それを今までさせてあげていない私たちがいるっていうのがあります。割とそういうところで、特に日本人はちょっと下手かなって思うところがありますので、ぜひね、自分の、女性の方、自分の甘え度はどれくらいかな、受け入れ度はどれくらいかな、任せる度はどれくらいかな、そういったところをねちょっとね測ってもらって、そして、それがねこうもっとその強いのももちろん大事だけれども、女性らしさ、やっぱりみんなそれぞれ女性として生まれた分、男性として生まれた分がありますから、自分らしさっていうのがどういうものかな、その自分らしさっていうのをどれだけ今持っているかな、周りに合わせるばかりの自分じゃなくて、自分っていうその本人そのものがどんな存在なのかな、そんなところをねちょっと考えながら、今日よかったら練習をしてみられてください。話は男女の違いから始まりましたけど、基本は自分ですからですね。自分らしさをしっかりと持つことができれば、いろんな人との関わりの中で必ずそのリレーションシップというのはうまくいっていきますので、よくね男性が女性を見てどこが一番好きかっていうふうに言われた時に、一般的にですよ、言われるのがやっぱりそこで自分自身を持っている、その、自分らしさを持っている人が一番輝いて見えるっていうふうに言われます。そういうふうに輝ける人であること、これは男性であっても女性であっても同じだと思いますので、ね、自信を持って自分を好きになって、ね、自分らしさを持っていける、そういうね、自分自身の作りを、今日していただけたらと思います。いらないものをねどんどん取っていって、自分らしさをもっとね引き立てていくことができればこれは最高だと思いますので、ぜひ今日もまた練習を、楽しみながら、なされてください。はい、ちょっとねもう全くこう頭整理してないままでの話になりましたけれども、今、時間的にちょうどいいぐらいかな、はい、今日15名の方がいらっしゃるので、ではその15名の方たちでグループ分けをして、じゃあ練習をしたいと思います。はい、そしたら、このままじゃあ順番
うん、
じゃあよかったら
もし言われてここっていうことがあったら言ってくださいね。来た順番ね。わちさん、江上さん、吉田さん。